皆さんこんばんは。火曜日夕方 6時はラジオカフェ、シンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部中野タムスです。世界の中野京都を見つめ、語る番組です。今日はですね、たまたまですね、僕は1、2年前にですね、まあ21年前か、まあ新聞の連載で書いたコラムをですね、たまたま、今日見つけまして、そのコラムを読んだらですね、そのコラムの内容というのは、円とユーロとドルを3等分して、資産を持てばですね、このリスクヘッジができるというか、安定するというような、コラムを書いたんですね。でこれね、たまたま見つけて読んだらすごい当たってて、まあ、当時考えたのは1ドル1ユーロ、まあ、100円とというような感覚で、まあ、それを書いた時もですね、意外と円安で、110何円だったかな、それぐらいだと思うんですけれども、だけど軒並みヨーロッパのですね、銀行の、まあ、金利がですね 6% の時代だったんですね。で当時、僕も海外に住んでたんで、ヨーロッパにもその銀行口座持ってて、まあ、アメリカにも持ってたんですけども、そこに、銀行に入れて、おけばですね、そのまあ金利が 6% だから10年で、まあ、7% で、倍ということはですね、計算いくと、まあ、かなり大きくなるということを言ったんですけども、案の定ですね、日本当時も日本の金利はほとんどゼロです。日本の銀行に入れてもお金は増えないということだったんですけども、なぜ多くの方はそれをやらないかなと思って、まあ、日銀に友人がいたんで聞いてみても、これはやらないのおかしいと言われたけれども、まあ、日本政府から見ればですね、みんなそういうことをやれば、日本の個人金融資産が全部海外に逃げてしまうんで、まあ、良くないということだったかもしれませんけれども、今振り返って見てみますとですね、昨今の、まあ、これ151ドルがですね、まあ、ユーロもそうですけど、140か、まあ、145後半から150円にこうなるかもしれないと、まあ、下手すれば、もっと揺れるかもしれないと、名目実質レートであるんですけど、下手すれば、もっとということになって、実際、物価を見てみるとるですね、まあ、インフレーション世界中、まあ、すごく高くて、日本の場合はまだマシですけれども、日本は、まあ、資源がないんで、まあ、海外から石油とか天然ガス等をですね、輸入しなければいけないということになれば、どんどん、貿易の黒字があったのがどんどん減っていくということになって、そうすれば、金利も上げない、日本はですね、上げられない、まあ、財政赤字が1200兆円ですかね、すごい、もっとかな、あるんで、なかなか金利を上げられないということがあるんですけれども、まあ、そういう経済のマクロ経済的な問題にあって、金利を上げられないということは、下手すれば、実質的な、円はもっと弱くなっていくと。でまあ、ヨーロッパ、とか、まあ、最近行ってませんけれども、 YouTube でこうヨーロッパを旅する、シゲ旅だったかな、結構面白い、こう番組があって、 YouTube で、彼がヨーロッパずっと回って、最近グリーンランドとか、そういうとこ行かれたですね、朝食だけでこれは3000円とか、ちょっとスーパーで、サラダ買ったら1800円とか、サンドイッチでもそうですね。で考えたら、この、まあ、30年日本の給与が増えてなくって、ほとんどフラットの状態で、GDP もそうだと。しかし世界の平均は先進国でも、まあ、3倍4倍は、増えて、中国の場合は30倍とか、途上国の場合はすごい増えてると。考えたら、30年前、まあ、日本円持ってて海外行ったら、まあ、朝食500円であったのが、今その3倍4倍になって2000円になっても、これ当たり前だと。で、ずっと日本で いたらガラパゴス現象みたいにですね、世界が見えないんでわからないけれども、で反対に海外からインバウンドで多くの方が来られたら、これは日本は安いと、居酒屋行っても僕も本当に、世界の中で、一番居酒屋でというか夕食食べて安いのは今日本かなと思って、クオリティ質の面でもですね、価格でも最高だと。で外国人がたくさん来られて、まあコロナ もうほぼ終わった状況だと思いますんで、いっぱい来られたらですね、いっぺんに、外国人の人がですね、その日本の居酒屋なりそういう対面の物価も上げて、まあ今安いけれどもインバウンドが始まったら価格も上がるだろうと、ということで今は実は居酒屋行くのに最高の状況だと思ってるんですけども、まあそれは今の経済状況なんで、僕はたまたま20年前に、そのコラム書いたんですけど、なぜ、それを実行しなかったのかと。で僕自身そう本人コラム書いたんですけども、実際ユーロ持ってたのもうあれ何年前から 5,6 年前に全部売ってしまって、ドルもないと、まあ、円しか、ない状況なんですけども、ワシントン DC にその後ワシントン DC にずっと7年間2002年から2008年頃までいるときに、なんかアップルとかそういうフェイスブックとかグーグルとかの株を買おうと思った時あるんだけど、なかなか買えなかった。あの時買ってたら、何十倍に資産が増えたということなんですけれども、今あの岸田総理がですね、まあ新しい資本主義ということで、今回国連でもスピーチされるんでしょうか、されると思います。ニューヨークで、されるということなんですけれども、まあグリーンなイノベーティブなそういう技術力をやっていったり、まあ、AI もそうですし、データのトランスフォーメーションもそうですし、で日本のニーサとかですね、そういうところで日本は、もっと、そういうお金、投資すべきであると。銀行に入れるより投資すべきであるということを言われてるんで、まあ僕がコラム書いたように、その今20年前にやったことがですね、岸田総理がいわゆる今の新しい資本主義のちょっとした、一部ですけれども、言い当ててたかなというふうに思うんですけれども、振り返ってみると同時にですね、僕は安全保障のことをずっとやってきましたんで、その時にずっと考えたのは、まあ、これから中国インドの時代、東アジアが経済の中心になるだろうということをもうずっと言い続けてきて、その時もっとですね、中国の労働力と北朝鮮の資源、モンゴルの天然資源、関空の技術力と資金、それぞれをですね、極東ロシアの天然資源相互補完的に合わせることによって、まあ、これ協調的安全保障というんですけども、一大経済圏ができると、まあ、夢のような話言ってて、今振り返れば全くそうなってないと。だけど、そうなってないけれども、まだ日本が本当にお金あるときに、日本が住んで、そういうことをですねやっていけば、今ちょっと違った状況になってるんではないだろうかとちょっと思ったりするんですね。今のこの状況、先週もですね、上海協力機構ですね、ということで、まあアメリカの考え方と違う中国、ロシア、インド、そういう国々が中心になって、その上海協力機構の会議があったと。でそこにイランが加わったりして、人口的に言うたら、世界の半分近くの人が上海協力機構のところであるけれども、今回のウクライナ侵攻によって、もう昨今ですね、ここを9月に入ってから特にゼレンスキー大統領、ウクライナの、まあ、軍事的な勝利というのは、これすごい、勝利で、国土もですねかなり、取り戻しているというような状況で、プーチン大統領は四面楚歌というか、みんなからですね、特に中国からも、なんか全然、協力を得られない、まあ、表面的には、中国の子分のようになりましたけれども、インドの、インドから思想からですね、この戦争は間違いであると言われて、それに対して、プーチン大統領は正面切って否定もできないという状況で、どんどん、ロシアが追い詰められているという状況の中で、 まあ、これは楽観視していいのか、それとも、核兵器持ってる戦術核をですね、プーチンが使うかもしれないと、まあ、それを絶対できないように、それになれば本当に第三次世界大戦が始まるんで、バイデン大統領もこう強く言ってるというような状況ですけれども、まあそれはまあアメリカの中間選挙がですねもうすぐ今迫ってるんで、そのドメスティック国内のことと安全保障外交も絡めて話は進んでるかもしれないですけれども、まあそこでやっぱり原点に戻って日本のポジションですけれども、日本という国はどうすべきであるかということで、クワッドのように、まあ、オーストラリアインドとかですね、日本アメリカなり組んだりですね、そして、まあ、イギリスオーストラリアそちらの方のところ、まあ、今イギリスのエリザベス女王の葬儀も昨日ありましたけど、昨日ですかね、ありましたけれども、そういうイギリスと協力しながら対中国的な戦略を持っていけと言いますけれども、その中のやっぱり特に興味深いのはインドというポジションが、インドはクワッドに入って、ね、日本アメリカなりとオーストラリアなり協力してますけども、同時にロシアとも中国ともそれなりにうまくやっていくというような、まあ、いわゆる非同盟諸国的なその中間のやり方、そしてアメリカが中国に対して、イノベーションのテクノロジーをですね、まあ、なかなか出さない、デカップリングというか分断する状況の中でそれがインドに流れていると。で、中国も高齢化社会一人っ子政策の影響で高齢化社会が始まるかもしれないけれども、インドはますます、若い人がいっぱいなんで、数学もできるインドがすごく伸びていくだろうということで、インド的な、その外交というのはすごい、ひょっとすれば日本の参考になるかもしれないというふうに一方的に、中国を封じ込める政策もひょっとしたら台湾問題考えたら安全保障の観点からいけば、納得できることかもしれませんけれども、しかし、それと同時に外交ディプロマシーの面においてはですね、この上海協力機構に入るとは言いませんけど、入るということは言いませんけども、なんかそういうところもつながったりですね、多国間の外交力をどんどんやっぱりつけなければ、ダメかというふうに、まあ、強く僕は思います。まあ、国際連合で勤務したりワシントンのシンクタンクでいたいろんなことを見れば、日本にいる時と違った見方ができると。だから僕はなんか、今、日本のど真ん中京都にいるんですけれども、同時に、ちょっと違った見方もですね、大切にしていきたいとというふうにちょっと思ってます。当然、このままウクライナが勝利して、まあ、新しい国際秩序を構築ということで多分始まっていくと思うんですけれども、同時にこの東アジアにおいて、まあ、今へと違った新たな、安全保障の在り方が始まるときに、僕は、まあ、軍事力当然大事かもしれないけど、同時に、協調的安全保障とか人間を中心とした、人間の安全保障をですねもっと、語るべきだと。で、特に日本の近代史を見れば、まあ、強い戦争ばっかりやってきた日本、経済に特化した日本、これからの日本ということで、考えるべきだというふうに思います。ということで、今日はシンクタンクジャーナル大阪学院大学経営学部、中野保でした。どうもありがとうございました。